それでは次にね、電子商取引、また話が全然変わるんですが、その話をやりましょう。276ページに要点解説があります。はい、じゃあちょっと見てみましょうね。まず電子商取引ということについて、電子商取引ではパソコンなどの端末から通信回線を経由して商品の受発注などの商取引から代金決済までを行います。企業では1980年代後半頃から取引が多い企業などを相手に限定して電子商取引が行われていましたが、まだインターネットじゃない時代ですね。が、インターネットの普及を背景に相手を特定しないオープンな取引も実現していますということです。電子商取引の形態、これ大事なんだけど、 B2B、B というのはビジネスです。ビジネストゥビジネスね、企業対企業ね。それから B2C、ビジネストゥコンシューマー、コンシューマーっていうのは消費者っていうのかな、個人ですね。だから企業と個人、それからコンシューマーとコンシューマー、C2C というのがあります。取引の際に身元を保証する電子署名や金銭の授受に電子マネーなどが利用されますということです。で、この B2B、B2C、C2C というのに具体的にどういうのがあるかっていうのは出てくるかな？もし出てこないようだったら後で見てみましょう。じゃあ次ね、電子商取引の分類です。電子商取引は一般の商取引とは異なって相手の顔が見えないで高額な取引が行われることから、商取引の安全性について配慮が数多くなされています。要は顔を見てやるわけじゃないもんでね。そこで高い金額を払ったりするとなると、それはそれなりの安全性がなくては困ると。で、決済に現金ではなくて電子マネーを使うことにより、安全に取引が行えますし、電子署名や、いわゆるデジタル署名や電子証明書は暗号化の技術を用いて自分や取引相手の身分の証明も行えますということで、そういうようなデジタル技術を使って正しい相手だと、あるいは正しいお店だというようなことを確認しながらやるということです。で、電子商取引の形態は B2C というのは、これはね、B がビジネスで C がコンシューマーなので、企業対一般の個人ということで、いわゆるこれが一番多いと思うんですが、オンラインショップですね。それからオンラインショップがいっぱい店を集めて、いわゆる商店街を作っているものをオンラインモールと言います。電子モールと言いますが、そういうのですね。例えば皆さん聞いたことあると思いますが、楽天とかね、そういうのがオンラインモールにあたります。それから、C2C というのはね、個人対個人です。要は一般の素人対素人ですので、こういうのはどういうのがあるかっていうと、いわゆるオークションです。インターネット上のオークションがありますね。で、これは例えばヤフーなんかでもやってますし、他にもいくつかのところでオークションやってますが、そういう個人対個人というのがあります。それからここに書いてないんですが、B2B というのがあって、これはもうさっきも言って書いてあったように1980年代後半からすでに行われていたっていうんですが、企業間の電子商取引というのもありましたということです。例えばね、ちょっと大きい会社が、こういう部品作ってくれるとこないですかみたいなことで、ネット上で探して、で、あ、いい、いい部品会社があったと、じゃあそことをやろうというような感じね。そういうのをネット上でやってしまうというようなことがあります。で、案外そういうね、例えばそういう、なんていうのかな、中小のこういう、いわゆる町工場みたいのが、ウェブ上で、いわゆる商店街じゃないけども、そのなんとか街を作ってるというようなものもありますね。で、横にね、電子証明書っていうのがあるんで、ちょっと見てみましょうね。用語解説です。オンラインショップでクレジットカード番号などの個人情報を入力する場合に、普通のね、80番ポートを使うね、HTTP プロトコルっていうのだと、平文でデータが送信されちゃいます。つまり、ネットワーク、インターネットっていうのは間でいろんなコンピューターを介していきますので、その中間の人にまるで中身見られちゃうと。それじゃまずいんでってことで、445番というポートを使った HTTPS というプロトコルを使います。これ SSL と言いますが、で、こういうのを使ったりしますということです。で、送信されるデータを暗号化して送ります。そうすれば間に人がいても見られないということです。 でこの SSL で保護されたサイトをブラウジング、まあ、表示するときにそのサイトが本当に正しいサイトかっていうのは誰かに証明してもらわないと困るわけですね。例えば自分が見てる、SSL のサイトがあったんだけども実はそれでっち上げのサイトだったってこともなきにしもあらずですよね。そういうことがないためにはちゃんとそこのサイトは正しいお店ですよとかねそういうことが分かんないといけません。それはもうちょっとちゃんとした機関から認証を受けてないといけないということですね。それが少し前に出てきた CA というね証明をしてくれる機関がありましたよね。でそういうところで発行してくれるのが、電子証明書というようなものです。まあ、具体的には、この公開鍵とそれと電子証明書がくっついてきてこの公開鍵は本当にこの会社のものですよみたいなねそういうようなものに使えますということです。じゃあまた元へ戻ってネットオークションなんですがこれはインターネット上で行われる、オークションで電子商取引の形態の一つだとは書いてありますがいわゆる素人対素人個人対個人なんで C2C の代表だよということです。で最近これが結構ね流行ってるんでやったことある人あるかもしれないんですが気をつけないとね引っかかっちゃいますんでそれから怪しい商品も出てますんでねこの間もなんかありましたよね。何でしたっけ。シュワルツネッガーが吐き出した飴がすごい高い値段で売れただか買えただかなんとかとかねそういうのは変な商品もあるし微妙な線の商品もあるんで気をつけなきゃいけないんですけれどもねということです。それから、エスクローサービスっていうのがあります。これはまあネットオークションを使う人のサービスなんですけれども、ちょっとこの絵を見てくださいね、ネットオークションでは落札者が決まった段階で、代金の支払い方法それから商品の受け渡し方法などを出品者と落札者が直接話し合って取引をしますと。で代金が支払われないとか商品が届かないっていうトラブルがそれでも発生しちゃうことがあるんでこれを回避するためにオークションの提供事業者は直接取引の他にエスクローサービスというのをやってます。これは何かっていうと落札者と出品者の間に立ってでお金受け取ってで商品受け取ってでそのお金は出品者に払って商品は落札者にやってというようなそういうようなことねそういうようなことを間に立ってやってくれるサービスをエスクローサービスと言います。でこの絵でいくとエスクローサービスの流れだとね例えばこの落札と出品者がいて要は出品した人のものをオークションでこの落札者が落札したといくいくらだと決まったとそうすると出品者は落札者に品物払わなきゃ渡さなきゃいけないし落札者は出品者にお金払わなきゃいけないわけですね。この時に直接やるんじゃなくってエスクローサービスというのを使うとまず落札者は直接出品者ではなくてエスクローサービスの会社にお金を払います。丸1です。そうするとエスクローサービスの会社から入金通知が出品者に渡りますね。そうするとちゃんとお金が来たんだっていうことで出品者から品物の発送がまずエスクローサービスの会社に渡ります。でそこで4お互いに品物と代金をさっと両側に渡して OK ということです。でこの時に例えば入金がなかったり品物の発送がなかったりしたらばこのエスクローサービスの会社は払ったお金返してあげたり品物を渡さなかったりそういうようなことをするというようなことですね。それでですね、もう一個用語がありますがクーリングオフってのがあります。で実はね、ネット上の取引についてのクーリングオフについてはちょっと問題があるのでちょっと読んでおきましょう。訪問販売などでは個人、購入意思がはっきりしないまま契約をしてしまうことがあるとまあね居座られてついはいって言ってしまうみたいな、そのため訪問販売法では自分の行った契約について一定の期間考え直すことができるというこれをクーリングオフって言うんだよね。で訪問販売で契約した場合契約のための書面を受け取った日を含めて8日以内であれば解除できるって書いてあるんですが確かねちょっとはっきりしないんですが調べてください。ネット上の取引ではクーリングオフが効かなかったんじゃないかなと思います。効かなかったような気がします。ちょっとまた本文の問題で出てくるかもしれませんがそんな気がするので言っておきます。それでは274-275ページの見開きを見てもらってこれについてやってみましょう。例題が 1,2,3 とありますので見てみます。まず例題の1です。 電子商取引のことは EC、エレクトリックコマースって言いますが、これにおける語句で最も関係の深い用語を選べと、丸1はどれで、丸2はどれでと選んでくださいって言うんですが、これはどうでしょうか。エレベーターでしょうか。はい、これは大丈夫ですね。ごくごく基本的な言葉の意味を知っていれば良いです。はい、で次にはね、例題2をいきますね。電子商取引に関する以下の記述のうち、適切でないもの、要は間違い探しですね、4択です。これはどうでしょう。はい、はい、これがさっきちょっと僕が言ったやつだね。まず A はね、オンラインショップでは一般の訪問販売と同様、クーリングオフが導入が義務付けられている。これ義務付けられていないと思います。クーリングオフなくていいんですよね。ということでこれ A が多分違うと思うんですが、あと BCD も見ときましょうね。 B、現在ウェブを使った販売は通信販売の、領域と考えられているので、オンラインショップでは特定商取引に関する法律が適用される。ここら辺は法律の話なんでよくわからないんですが、僕もよくわかりませんが、例題の解説を見せてもらうと、オンラインショップでは通信販売の領域と考えられておって、特定商取引に関する法律によって定められた項目をウェブページに公開することが定められていると。また通信販売では訪問販売に適用されるクーリングオフは一部の業種を除いて適用されませんと書いてあります。ということで、今 A、B に関係する話だったようなんですが、B は、特定商取引に関する法律というのが適用されるということですね。それから C です。ネットオークションなどの個人間取引の安全性を高めるためにエスクローサービスを提供しているウェブサイトもある。これはありますね。例えば Yahoo なんかもそうです。から D、オンラインマーク。は、特定商取引などに関する表示義務を守っている業者という意味の認証マークであると。これは僕は初めて聞いたんですけれども、答えというか解説を見るとそういうのあるんですね。例の解説を見ると、通信販売の業者はある基準で保証するものにオンラインマークがあり、社団法人日本通信販売協会と日本商工会議所によって認定されているんだそうです。これはもう覚えるしかないんで覚えましょう。まあ、オンラインマークというのがあるよと。で、そこは安全だよということだということですね。で、それは、特定商取引法などの、いわゆる法律をちゃんと守ってるということだということですね。はい。じゃあ次、例題の3に行きましょうね。例題の3。オンラインショップのホームページで公開すべき事項は、通信販売の放棄により決まっていますと。次のうち公開すべきであると、まあ、特に決まっていない事項を1つ選びなさい。ああ、これさっきの問題とほとんど被るね。どうでしょうね。はい、はいはいはいはい。これちょっと被っちゃいましたね。要はクーリングオフっていうのは、オンラインショップの場合には必要ないということなんで、クーリングオフの期間は書く必要ないということですね。で、逆に言うと他のところは必要なんだね。返品時の送料負担者は誰であるかとか、返品交換の期限はどれだけだとか、不良品の取り扱いはどうかっていうのは、これは通信販売の放棄によって書きなさいと定まっているわけなんですね。で、クーリングオフっていうのは特に、義務付けられていないんで書く必要がないと、そういうことになるようです。